ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券マーケティング部中尾雅之さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。中尾さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はわかる変わるのお金の話、一万円札の肖像渋沢栄一ゆかりの地兜町日本橋というテーマでお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、このファイナンシャルジャーニー始まって1年と少し経ちまして、いろんな出演者の方お話しされてきてます。
はい、
資産運用の話ですとか為替だとか、その背景といった内容多かったと思うんですけども、要はお金どのように扱うかという、そういう話ですね。
はい、
今回そのお金そのものが変わったというお話からさせていただこうと思います。
はい、
先々月日本の紙幣のデザイン変更されまして、
はい、
1万円札、5000円札、1000円札3種類刷新が行われました。
7月3日でしたね。
そうですね。まだまだ間もない2ヶ月ちょっとっていうこともあってですね、お財布の中5種類とか6種類お札が入ってるよっていう方結構いらっしゃるかもしれませんね。
混在してますよね今ね。
そうですね。この夏私母親がですね、孫たちに行ってお小遣い渡してくれたんですけども、ポチ袋の中に新紙幣と旧紙幣で入れられてて、おしゃれなことするなーって我が親ながらに思いました。
あえてお母さんも入れてらしたんですね。
そうなんですよ。子供たち金融教育っていう意味もあったかなと思うんですけども。
素敵ですね。
発行から2ヶ月まだ新紙幣見ると嬉しくなる時期で、旧紙幣から先に使ったりってしません。
しません。
ですよね。結局使っちゃうことになるんですけどね。刷新された紙幣のうち、我々のような証券関係でゆかりが最も深いのが、1万円札の肖像の渋沢栄一ですね。
はい。
7月新紙幣導入時には旧紙幣の肖像だった福沢諭吉の出身地の大分県中津市の市長さんと、渋沢栄一の出身地埼玉県深谷市の市長さん出席されて、1万円札の引き継ぎセレモニーというのが東京証券取引所で開催されました。
はい、
なんで証券取引所でっていう疑問があるかと思うんですが、この東京証券取引所、渋沢栄一が発起人となって設立した、東京株式取引所が前身というのがその理由です。今から150年ほど前、明治11年に誕生したのがこの東京株式取引所で、その年の7月に日本で最初の上場株式として取引所そのものの株式が上場。
はい、
これが今に続く JPX の礎ということになりますね。
はい、
その後同じ年9月に日本で最初の銀行、第一国立銀行が上場。
はい、
今のみずほ銀行さんですね。この第一国立銀行を設立したのも渋沢栄一ということで、明治初期の日本にあって会社組織ですとか会社経営どのようにしていくか、それどころかその仕組みを作り上げた方ということになります。
はい、
他にも海運、造船、化学、電力、ガス、いろんな企業の発起人ですとか、創立の委員、理事として500以上の企業に携わったとされてまして、
はい、
今も存在している企業も数多くあります。
はい、
日本で最初の銀行、第一国立銀行のあった場所、今どうなってるかと言いますと、兜町ビルというオフィスビルになってます。
はい、
ビルの壁、足元のところに銀行発祥の地という銘板が埋め込まれてまして、最近では渋沢さんの肖像と渋沢さんの画号、青い縁と書いて青円に由来する言葉、これがビルの壁にペイントされてて非常に賑やかで、
そうですね、街を藍色で染めようという ね、プロジェクトも7月1日から始まってますもんね。
始まってますね。なんでこう私詳しいかと言いますと、フィリップ証券本店の隣にあるビルということもあって、
そうですよね。
はい、フィリップ証券この兜町ビル複数のフロアに入居をさせていただいてるんです。
はい、
私も普段その兜町ビルに勤務してます。浜田さん、フィリップ証券いらっしゃったこともおありなので、ビル自体ご覧になったこともあるかと思います。
ちょうど96年3月にですね、東証の株式アナウンサーとして入社して、その当時ずっと建物の横を通って東証の中入ってましたね。
あの細い路地を通って、
はい、
そうなんですね。はい、そんな兜町ビル以外にも渋沢栄一ゆかりの地というものが付近にいくつかありまして、東京証券取引所の真横に立っている西岡ビル、これ 昭和初期のものですけども、うん、渋沢栄一邸の跡地に建てられたものですし、兜町でに一番新しい大型オフィスビル兜ワンでは、うん、1階に渋沢さんの等身大オブジェがベンチに腰掛けた状態で設置されています。
はい、
この兜ワン、佐渡の赤石という大きな赤い石が設置されているんですが、浜田さんご覧になったことおありだそうですね。
はい、縁起物ということで触らせてもらいました。
そうなんですね。はい、手のひらサイズどころかサッカーボールぐらいどころではなくって、大人が一抱えしても手が回せないくらいの大きなサイズ。これ一見の価値ありですよね。
はい、
この赤石、日照館ビルの場所にあった当初の渋沢栄一邸が建てられた時に、うん、縁起石として設置されたものだそうで、
はい、
その後渋沢さん、兜町からお引越しされた際にも、うん、このお引越し先に移設をされていたそうなんですね。
はい、
資本主義の父と言われる方が縁起担ぎで大事にしてたものならさぞかしまあご利益もあるだろうということで、兜町の観光スポットになってます。他にも日本橋周辺でゆかりの地としては、日本橋川に架かる時和橋近くの時和橋公園にある渋沢栄一像というものがあります。
はい、
関東大震災復興事業に貢献されたことを記念しまして、昭和8年に建立されました。大正12年に起きた関東大震災の時に渋沢さん、兜町の事務所にいらしたそうで、お昼前の地震の後にお昼ご飯を食べてから当時のご自宅のあった北区の王子まで車で帰られたというんですが、
はい、
現存している当時の通られたルートを見ると、うん、最短のルートではなくって、ええ、何度も何度も迂回をしているのが分かるんです。
中尾さん調べてくださったんですよね。
そうなんです。地図もこうルート付きでありまして、この地震後建物被害ですとか火災の影響でっていうことなんですけども、ええ、実際に被災地震経験されただけではなくてですね、うん、被害状況を目の当たりにされた頃こそ復興に尽力されたんだろうなと伺いし知ることができました。
はい、
この時矢橋公園の銅像ですけども、日本銀行を背にしてビジネス街望むように設置されてまして、視線の先見据えるところは兜町日本橋方面と、まさに見守るような構図です。
考えられてるんですね。
ですね。通常公園の銅像というと公園中を見るように設置されてることが多いと思うんですけど、外側見てるっていうのも一つ特徴ですね。うん、
はい、
ただこの支線と兜町の先、日本橋1丁目地区で現在再開発が大規模に進んでまして、
はい、
52階建て地上285メートル大きなビル、2026年完成予定です。
景観変わりますね。
ですね。これ完成すると渋沢さんの銅像から兜町日本橋見通すことができなくなってしまいますので、寂しがりつつも発展喜んでらっしゃるかもしれませんね。
はい、
この銅像のすぐお隣、東京駅に隣接した場所にはさらに超高層ビルが建設中でして、
はい、
大阪にあるアベノハルカスの300メートル、また麻布台ヒルズ、これ325メートルなんですけども、
はい、
これを超えた日本一高い390メートルのビルとして2028年竣工予定です。
はい、
新札発行で脚光を浴びた兜町日本橋ですけども、うん、こういった超大型施設の開業、今後数年ごとに控えていまして、ますます目が離せなくなりそうです。
ますます兜町注目されていくというところでしょうね。
そうですね。
中尾さんのお話をお聞きになったリスナーの方もぜひ、兜町いらっしゃるときは巡られてみてください。中尾さん、どうもありがとうございました。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券から栃木県足利で行われるセミナーのお知らせでございます。2024年前半ですが、新NISA制度の開始、また日経平均株価の最高値更新など市場にとても大きな出来事がありました。後半もアメリカ大統領選の行方などこれからも注目すべきイベントも控えています。そんな中、テレビやラジオでおなじみ川口和明さんと年末の相場を展望していくセミナーを足利で開催します。川口和明セミナー、24年年末相場をズバリ、10月10日木曜日お昼3時30分から足利フラワーパークプラザ、旧足利市民プラザで開催します。こちらのセミナーは定員100名となっております。締め切りは10月9日水曜日です。定員に達し次第締め切りになりますのでご了承ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。 フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはトリロジー取締役成田博之さんとともにお送りします。成田さんにスタジオにお越しいただきました。成田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日まずですね、成田さんにお話を伺いたいのは、はい、FOMC 0.50% の利下げを発表しました。まあ、利下げコロナ禍の2020年以来ということで、まあ、事前の市場予想は 0.50% 利下げが 0.25% 利下げよりやや優勢となっておりましたけれども、 0.50% の利下げとなりました。どうご覧になられましたでしょうか、成田さん。
まあ、あのシカゴのマーカンタイル取引所がその CME が提供しているのはフェドウォッチですよね、はい、皆さん見られる、
はい。
まあ、それが 0.5% の利下げをだいたい 65% 近くまで、あ、すいません、見込んでいたというふうになってますので、まあ、ある程度その織り込まれていたというのが一つあると思います、
はい、
ただ言い換えると、うん、0.4% 近くの人にとってはサプライズだったんですよね、ところが市場の動きを見ると、うん、意外とそういった動きが見られないので、
はい、
まあ、結構 FRB がいろいろ、まあ、パウエル議長も含めて、
はい、
事前にお話をしてきていることがかなりやっぱり浸透しているのかなというところは評価されるかなと思いますね、
うん、はい。パウエル議長の発言はどういうふうな印象でしたか、今回。
まあ、ここまでの過程の中で、議長はずっとそのデータ次第という言葉を繰り返したわけですよね、
はいはい、
で過去の FRB の動きを見るとデータ結果を見てからアクションを起こすと、うん、
はい、
で今回は引き上げるところのタイミングをミスったということも明言してますので、データを読んで先どうなるか、うん、ということとリスクとその今後の、バランスですよね、
はい、
を見据えての判断ということで、今までとは違うんだという印象をやっぱ非常に受けましたし、それは多分、はい、比較的好印象で、市場はそれを意外とストレートに受け止めた感じがしますね。
そうですね、まあ、今回 FRB のメッセージ見てると、まあ、インフレほぼ制圧したということかなとも映るんですけど、どうでしょうか、
ね、そうですね、このままの流れでいくと、まあ、2% 台のインフレ率、
はい、
でそれを見ずにこうアクションを取ってくるというところは、今先ほどお話しした、まあ、見据えたその分析結果に基づく判断ですよね、
はい、
ですので当然この先、インフレ指数は当然見ていかなきゃいけないですけども、はい、その通りになっているのかということと、やはりやっぱり雇用の部分ですよね、
はい、
そこをかなり懸念し始めたというのがもう明確になってきていると思います、
は
い。
そうですね、まあ、失業率に関してはパウエル議長自身も上昇しているとはいえ 4% 前半はいい数字と評価して、まあ、経済も堅調なペースで拡大と評価はしているんですけれどもね。
そうですね、まあ、ちょっと難しいところがそこなんじゃないかなと思いますね。やっぱり雇用者数だけで見てもブレが大きいですし、まあ、過去のデータを見ると失業率と相場との相関性の方がもっと高いので、うん、ここに来てやっぱり失業率がやたらクローズアップされるのも一つの手なんですけども、
はい、
そんなに大きくブレる数字じゃないので、はい、これ判断がちょっと難しいですよね、
うん、
まあ、それと連動して動いているのが、 アメリカの債券市場の利回りのスプレッドですね、
はい、今回その債券市場の利回り今どう見てらっしゃいますか。
まあ、金利の動きをそのものを見るとかなりその織り込まれて、
はい、
で、まあ、一時的にまたちょっと金利が上がった感じがあるんですけども、利回りのスプレッド、
はい、
これが激しく動くことはなかったんですよね、うん、もうこれを見ると、はい、まあ、結構完全に織り込んでいて、うん、今のところの判断はストフトランディングに向かっているというふうに見えます。
はい、スプレッドから見てもですね、はい、為替の動きはいかがですか。
そうですね、まあ、表面的にはそのアメリカ金利が上がると、どうしてもドル高傾向になってしまって、為替でいるとドル高 円売りになりやすい傾向があるので、これはまあ織り込む形になっていくんじゃないですかね。
織り込んでいくという形。また商品市場ですね、
はい、
金が最高値圏で推移しておりますけれども、はい、これに関して、まあ、商品の、動きに関してはどうでしょうかね、
はい、金に関しては、まあ、0.5% という話の段階で現物が2600ドルドル建てですね、
はい、
まあ、超えてきましたけども、市場最高値を更新していると、
はい、
おそらくこの流れというのは変わらないんだと思うんですよね。変わらない
と、
っていうのは債券のボラタリティが高いと、中央銀行はですねリザーブの、米国債の持ち比率を下げざるを得ないんですよね。
あ、なるほど。
そうすると何を代わりに買うかというと金しかないんですよ、
はい、
でそもそもブリックス系の中央銀行が金を買ってますんで、
はい、
当然押し上げていくんで中長期的には金の上昇は変わらないですね、
まあ、昨日も一時は 2627.2 ドルと中心現月として過去最高値を更新しましたけども、はい、そうすると、まあ、このまま更新し続けるという状況になるということですね。
そうですね。ただ一時的なその動きは当然入ってくると思います。というのはその、先物市場とかオプション市場を見るとかなり強気なもんですから、もうまあ、ディーラーとかトレーダーがよく言う、もうロングが出来上がっちゃってるんですよね、
はい、
でこれを押し上げるには、
はい、
何かもう一つ欲しいっていう、その何かがないと、ダラダラダラと来て、
はい、
で、結局は利食われてしまうので、上値が重い状態になってきてしまいますね。
原油に関してはどうでしょうか。アメリカと中国の、まあ、景気の先行き懸念ということも根強く足元ではなってましたけれども。
そうですね。まあ、ソフトランディングっていう意味では、
はい、
まあ、需給の関係で供給が多いということ。はい、一時的にハリケーンが来たので、まあ、製油所が止まったりとかしたので、まあ、反発ありますけれども、今回のこの金利政策が発表されてからも、やはり売られ込まれてしまう。アメリカ国内では供給の、が多いという懸念。
はい、
と同時に、中国の経済先行きの不安っていうのは拭えないんですよね。ですからこの2つがある以上、なかなか原油相場がここから急反発ってのはちょっと難しいんじゃないですかね。そういう意味では商品で言えばよりその原油のまあ上値の重い状態、
はい、
で金は逆に言うと底値が硬い状態、これは意外と明確ですよね。
そうですね、まあ、年内 FOMC もあと2回あります、はい、で大統領選挙も控えておりますけれども、ね、当面のアメリカ経済、FOMC の先行きについてはズバリあと30秒ですがいかがでしょうか。
まあ難しいんでしょうけども、明確にこのまま下げていく傾向にはあるということを謳ってますので、それをまあ織り込んでいくんじゃないかなと、あとはやはり大統領選というのは後にですね、株式相場が上がるのが毎回のような決まり事ですので、それを狙う人が10月から出てくるなっていう予想します。
大体本格的に動いてくるのは10月
中旬ぐらいですかね。
中旬ぐらいから、スタートしていくっていうところでしょうかね。
そうですね、
はい、よくわかりました。またぜひ機会を作って成田さんにもお話を伺いたいと思います。どうもありがとうございました。今回はフィリップ証券マーケティング部中尾正義さんとトリロジー取締役成田博之さんとともにお送りしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。